それであのまず大点 1代目の問題提起ですが、ため池河川の総点検を整備、総点検の整備についてお願いを質問していきたいと思います。今年は6月、7月、8月の豪雨は50年に一度の大雨、気象庁から発表された記録的な集中豪雨は本市に甚大な被害をもたらしました。担当部局の職員学位は災害発生時から今日まで長期にわたりご苦労様でした。災害査定は終わりつつも、今後復旧に向けた約3カ年を要する改善あるいは改修が予定されております。市民の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、この完治に向けて頑張っていられます。このような状況下の中で、今回の災害によるため池河川の被害を受けたことと合わせながら、まずため池の整備について現状と課題を述べてまいります。壱岐市内には自営地面積50ある以上のため池が185箇所あり、その現状調査が平成25年から27年で完了され、その内容は堤体、斜肥、安全柵、アズの堆積等の除去等について実態調査がなされておることから、現在県営事業、県単事業、適正化事業の長務、長寿命化等で回収されておりますが、現況の回収進度では、50年、あるいは60年しても完了しないと思います。農家人口が減少する中、自営農家のにかかる工事費の負担が重くなってまいりますことから、改修工事について合意形成が年々容易でないことを踏まえ、早急的課題改善に政策的に特段のご配慮を願いたいと思います。次に河川については、県市の管理も含め、今時の災害前から堆積土石があり、農地、農道、溶排水路等への二次災害が生じていることから、除去策を早急になすべきと思いますが、市長の考え方をお願いをいたします。具体的には先ほど言いましたため池についても、安全策あるいは現況木栓の維持、この木栓の改善化、それから沈殿の土砂の除去、堤体改修、余水履きの改修等が、切望されております。この問題改善のみでも、農作業事故撲滅減の面からも対策を願う次第であります。この点についてのご回答、あるいは、現在の新年度予算に向けた今、起案もされておると思います。30年度経過に向けてもあると思いますが、年次定計画で対応を願いたいということを切望いたしておりますが、執行部のご回答をよろしくお願いします。
豊坂敏美議員の質問に対する執行部の答弁を求めます。井戸川農林水産部長。
15番豊坂議員の質問にお答えいたします。ため池の安全性を図るため、安全策、木栓の改善や老朽ため池の沈殿土砂等の除去、堤体改修等を進めるべきとの ご提案でございます。市内のため池につきましては、国の指導のもと、平成25年から27年度にかけまして、受益地 0.5 ヘクタール以上のため池185箇所の一斉点検を実施しております。その結果に基づき緊急性のある15箇所につきまして国の農村地域防災減災事業農産村漁村地域整備交付金などにより停滞回収等について年次的に県により、順次整備が進められる計画になっております。また停滞回収以外の回収でありますが安全柵の設置、木栓の改善、沈殿土砂の除去等につきましては土地改良施設維持管理適正化事業で順次進めておりますが追いつかない状況です。緊急を要する安全柵の設置、木栓の改善など軽微な回収につきましては多面的機能支払い交付金の資源工場支払い長寿命化、中山間地域等直接支払い制度が活用できますのでご利用いただきますようお願いいたします。またため池の規模等で国県の事業に該当しないため池で老朽化が著しく安全性が保てないため池等につきましては担当課へご相談いただきますようお願いいたします。以上でございます。
議長、もう一度どうぞ。
中原副市長。15番、豊坂議員のご質問にお答えをいたしますが、ため池等につきましては今農林部長が答弁したところでございます。私の方から河川の方を申し上げたいと思います。災害復旧につきましては災害査定が公共は終わっております。公共で30箇所単独で17箇所の被害を今回被ったところでございます。査定が終わりまして現在発注の準備を進めております。復旧箇所は先ほど申し上げましたように多数に及びますのでご質問の農地特に耕作されている水田の被害等は農林課とも協議をいたしまして特に二次災害が起こる恐れのある箇所を優先的に復旧する予定にいたしております。その際に同時に石壁の除去も行うように計画をいたしております。できるだけ次年度に耕作ができるよう対応したいと思いますが現況の状況によりまして全箇所を除去することは不可能でございますので今後先ほど申し上げましたように二次災害の恐れのある箇所から除去を優先的に年次的に進めてまいる考えておりますのでご理解をいただきますようよろしくお願いをいたします。
はい、議長。
豊坂議員。
今答弁いただきましたが、現在中山間なり多面的事業での軽微な補修は現場でもやっておりますが、特に今ため池の問題でも、今の維持関係あるいは停滞関係はですね、相当な費用がかかります。そういうことについても、相談に有効利用して相談に来いということでございますから、有効活用して相談にどしどし行きたいと思いますからよろしくお願いします。以上の件はこれで終わります。その次に、道路の災害復旧については、行政報告について災害件数1800箇所のうちに公共が400件以上発生しておりますということの中で、ちょうど行政報告に出ておりましたからこの件については省きます。質問をいたしません。その次に3番目の第一次産業の人口減少対策について、この件についてまず農業問題から先に進めていきたいと思います。農業振興についてですが、畜産頭数の維持策、現況の繁殖頭数が 平成28年5867と、他年度末の数字です。それから平成29年5812と、まあ、今年と、もう12月までですから、もう競りも終わりまして、53トンの減になっております。それから平成29年の子牛の競り市場の、市場への上場の頭数ですが、4260頭、出荷されております。29年の販売額については、これは1月から12月までで40億円の競り価格が総合計でございます。まあ、年次的に農家の高齢化の波が進化して、70歳以上、現在高齢化率で見てみますと、32% あります。で、10年後には 66% と予期しております。そのためには、昨日同僚議員の一般質問にも発言のされておりましたが、畜産飼育頭数の堅持というか維持、この策としてですね、生産組合、あるいは、まあ、生産組合も今、二十数件できておりますが、実際に生産、まあ、この生産組合、農業法人が二十数件、生産組合44あっても、もう今年度いっぱいで生産組合は一応閉じる段階になっております。で、あとは認定農業者等のですね、こういう組織の中で、共同運営を図ることが、まあ、試案ではないかと考えております。そういう中で、合わせまして、現在、秋牛舎がですね、増えております。この有効利用も図りながら、進行すべきと思いますが、見解をお願いをしたいと思います。それから、その他にですね、将来的にどのような品目作物を進行策として、自立、実践して、行くかということについてですが、私は施設園芸の中ではですね、まあ、現在進行してありますミニトマト、イチゴ、メロン、菊、アスパラ等があります。まあ、これについて、堅持して進行する必要がある。露地作物については、まあ、野菜関係でも現在作物が多いのは玉ねぎ関係。これは原料関係でも出ておりますが、こういう進行策もすべき。水筒では、まあ、現在一等級に上がっているのが末姫と煮込まる、高温耐水性品種、この活用をしないと雪、まあ、今まで通りのコシヒカリ等ではですね対応できない、一等米は出ないというふうになっておりますし、水筒についてもいろいろこれは考えなければならない。この点、県とか税あるいは市、それから、ギビズの企画、実践、検討を入れることが大であることを申し上げます。その点についてのご見解、あるいは進行策について、よろしくご教示をお願いします。
井戸川農林水産部長。
3番目の質問にお答えいたします。畜産飼養頭数の維持策、現状と将来の見込みはとのことでございます。繁殖牛の飼養頭数は平成28年2月に5782頭まで落ち込みましたが、本年10月末で5920頭となっております。12月生牛市で169頭が販売され、現時点では平成28年度末より減少しておりますが、今後県外からの導入、育成牛の登録等によりまして増加する見込みであります。将来の見込みにつきましては、現在畜産農家の高齢化により小頭数飼養農家につきましては減少することは明らかであり、厳しい状況ではありますが、関係機関とも連携し、大規模農家の育成、新規参入の推進等を図り、繁殖牛飼養頭数の維持を図ってまいります。次に、その 将来的に何を進行していくのかとのことでございますが、現在集落営農組織が市内に44組織ございます。ほとんどの組織が水稲、麦、飼料作物等の土地利用型作物を主に作付けされており、経営基盤の強化が課題となっております。今後儲かる農業を推進するため、施設園芸および露地野菜等の導入を関係機関と連携して推進してまいります。次に農地バンクの基盤整備取り組みにとのことでございますが、農地バンクを活用した基盤整備の条件として、すべての農地を農地中間管理機構と15年以上利用権設定することとなっております。この条件の問題点として、相続未登記農地が挙げられます。現在国において農地中間管理機構を通して担い手に貸し出す場合に限って手続きを簡素化する仕組みが検討されておりますが、来年4月以降に国により要綱要領が発出されるようになっておりますので、詳細が分かり次第事業を推進してまいります。また本事業につきましても、地元負担金がなくメリットも大きいことから、今後本市で計画されている基盤整備事業につきましては、農地中間管理機構を活用して基盤整備を実施するように推進してまいります。それと先ほどは秋牛舎の有効活用ということでご質問がございました。市の方で秋牛舎の方を調査をいたしておりますが、なかなかそれを再利用するという方が現状ではおられず、今のところ利用はあっていない状況です。以上でございます。
はい、以上。
豊坂議員。
はい、今秋牛舎の関係が出ておりましたが、特にですね、今200頭牛舎、あるいはこう20頭から50頭牛舎、こういう大型なところのですね、秋牛舎もあります。私たちの地域においてもですね、もう2箇所は大きい牛舎が空いてる、そういうところのですね、有効利用を、これはその個人で狩るというよりも、やはり団体で狩る、そういう畜産農家の代担、もうこれは団体をしてですね、それについてももうこれは法人化もいろいろある、農業法人もいろいろありますが、この法人も踏まえながら、やはり個人経営では旅行も安全、生き物がおるとですね、それなりに飼育をしなければなりませんから、この点についてもですね、共同でやれば、そういう留守にしても対応できる、生命体制づくりをする必要が、これはもう年次的、特に急務で、今から先にあと10年、20年待っていたらですね、もうすでに70、80年でなってまいりますから、こういう対策は、JA とも話しながらですね、早く対応しなければならないと思いますので、この進行について強く予防をいたします。それから先ほど農地バンクの話、これは以前私が農地バンク、去年の6月の議会か、農地バンクの基盤整備、これについて申し上げましたが、今年の9月にですね、もうこれは新年度から農地バンクの土地改良整備はあります。で、これについては借り受けた農地、農地バンク管理機構が借り受けた農地についてはもう自己負担、農家の自己負担なし、ゼロで基盤整備ができます。で、特に農地の整備事業はですね、対象面積が一般のところは20ヘクタールですが、中山間については10ヘクタール以上、今回その分を半分にしたと報道されております。そういうことも合わせながら、対象面積を構成する各団体は、1ヘクタール、1枚1ヘクタールが50アールでいい。これも50アールかという問題が出ております。で、対象農地の8割以上を事業完了から5年以内に担い手に集めるということが要件があります。また、農地所有者のバンクへの貸付期間は、整備計画の告示日から15年以上、これが限定されております。 で30年度の本事業の取り組みについて市の部局からこれは取り組んでいきたいという話も出ておりますし、これ早く取り組んだ方が、振興策あるいは今のですね、今から先、まあ、法人もそうですが、50RR と無人のトラクターでもですね誘導できます。最低 50R ないと無人トラクターも誘導できませんから、こういう方向づけは早くやるべきだというふうに考えますから、進行をよろしくお願いをいたします。それから次に水産業について、現状を見てどのように進行していくかの問題ですが、一昨日のですねテレビニュースの中で、対馬で陸上のプールでひじきの養殖が成功しておりました。この種ひじきをロープにつけてですね、海面に移植をする。で、長崎大学の研究も一緒にやっておりましたが、来年の5月、春にはですね、収穫が期待されているということも出ております。で、この問題はですね、もう数年代からの課題で、域でも問題がありました。2、3年前からもうカジメも全然繁殖しない、芽が出ない、こういう対応策について早くやるようにという一般質問をしたことがありますが、域も海藻類の壊滅について、あるいはこの海藻類がないと魚介類も繁殖しません。で、この影響は大でありますから、やはり国県、特に域市にはですね、水産県職として専門的な技術員は在職しております。で、この人たちが実践的に活動をすべき、あるいは漁協も一緒にすべきという感じをしておりますし、まあ、市の水産課の方も、手を挙げて頑張ってもらいたい、これを強く切望します。で、それと今時のですね、ご漁協の年次的漁獲高の激減に対する問題で、やはりご漁協が一本となった加工業等ですね、これを 1.5 次産業を推進すべきだと思います。これについては漁家あるいは一般の域市民のですね、働く場所の堅持、これが必要だということを強く切望するわけですが、まあ、人口減少の歯止め、これは絶対今しなければならない。で、これについて国県市の振興策として、あるいは国境離島の方の養護活動をやってですね、早く実行すべきだということを説明しております。この点、水産関係についてもいろいろと今の質問の中でも出しておりますが、こういう振興策についてやるべきだということを感じておりますが、ご答弁を願いたいと思います。
井戸川農林水産部長。
次に、水産業の現状についてでありますが、本市の基幹産業である水産業を取り巻く環境は、漁獲量の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業就業者の減少など、依然として厳しい状況が続いています。また、水産資源の減少や、漁場環境の悪化による全国的なスルメイカの不漁、クロマグロの資源回復のための漁獲抑制、燃料価格の上昇など、漁価経営に大きな影響を与えています。平成28年度の市内の5漁協の正組合員数は540名で、平成18年度と比較しますと、約 40% 減少いたしております。また、漁獲高につきましては、約 50% 減少いたしております。29歳以下の正組合員は、わずか 1.5% の14名、その一方、失礼しました。先ほど、漁協の正組合員数は、940名でございます。そして、 まあ、29歳以下の正組合員はわずか 1.5% の14名で、その一方60歳以上は 62.9% の591名となっており、高齢化・後継者不足は深刻な状況で、この対策が急がれています。このような状況の中、今後進行策といたしましては、第2次壱岐市総合計画並びに壱岐市町人仕事創生総合戦略に基づいて取り組んでいるところであります。具体的には、まず漁業の安定生産のため重要な水産資源の維持増大を目指し、大量かつ安定的な種苗放流を展開するなど、栽培漁業を推進します。また資源管理型漁業の推進により、資源の維持的利用を図り、適正な管理に努めるとともに、生産性を高めるため、漁港・漁場の総合的な整備や、魚の産卵場所となる藻場造成など、漁場環境の保全や密漁対策の強化など、維持管理に努めてまいります。次に、流通においては、離島の不利な条件を克服するため、流通の迅速化、効率化を図るとともに、海上輸送コストに対する支援を行うことによって、削減したコストを活用し、活魚出荷や水産加工、農産ブランド、壱岐ブランド化等による漁獲物の高付加価値を図っていきます。また、島内住民や観光との連携により、地場消費の拡大のため、島内流通体制の整備を進めて推進します。さらに、担い手の育成と活力ある漁村づくりのため、就業情報発信を強化し、島外からの新規就業者対策を推進するとともに、漁家指定漁業後継者の育成を図ります。また、認定漁業者に対する各種施策を展開し、意欲ある漁業者の活動支援や漁業経営基盤の強化を図ってまいります。今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携し、水産振興に取り組んでまいりたいと思っております。また、先ほど豊坂議員が言われました、対馬でひじきを養殖されているということでございますが、壱岐の石田漁協においても、ロープにひじきの種をつけまして、ひじきの養殖をされております。で、今年度も、まあ、少量ではありますが、販売に至っている状況です。以上です。
はい、議長。
豊坂議員。
はい。現在、ひじき流の問題もありますが、まあ、特にですね、今、初山から石田の方面は、かじめ、ひじきがあります。だけど、他のところは、もう現在、藻がない、海藻がないですね。で、これについてはですね、やはり今、その対馬の問題もあったわけですが、島内でそういう実践があっておるとすれば、早くロープに種付けてでもですね、実践活動をすべきだというふうに考えております。それから、その、加工場についてはですね、コストの云々どうのあるわけですが、これについては今、市が支援せんと、あるいは国県からの策を持ってこないと、働く場所もない。それについては、もう現実的に、今の、漁業者もですね、もう 40% 減、組合員が 40% 減、こういう現実に厳しい中にですね、何かの方策をしなければならない。漁協の問題だけじゃないです。壱岐市の問題でもあります。長崎県の問題でもあります。で、国の問題でもありますから、こういう具体策についてですね、早く取り組んでもらわないと、漁家も今ぐらいの、例えば、水産額が20億、まあ以前から見るともう5分の1ぐらいしかない。これについてですね、生活ができるか、無理で。で、これについて一番このしやすい、もう市の方でも対応、ある程度の助成振興策としてやるべきだという考えを持っておりますが、栽培はもういろいろ栽培事業の中で、それじゃあ、その次にはですね、やはり加工部門等について何かの方策を具体的に出していかないと、もう漁業者は 10% もなって、組合自体がもうやれる状態じゃない時代になります。これについては早急にですね、まあこれは合漁協でいろいろ検討するということではなくて、合漁協が一体となって、今度はですね、今月中にも JA と、それから県と市、それで JF、一次産業の活性化について検討会が今月に予定をされております。こういうことも踏まえながら、この農業よりも水産の方が危機の状態にあります。この活性化に向けた取り組みを早急にすべきだ。もうこれは具体策をどうこうせろということよりも、早く何かに取り組まなければならないという見地の中から、こういう発言をしておりますが、市長の見解も聞きたいわけですが、最後にもう一つ私がその他の欄で、一応ありましたので、これを付け加えながら話を進めていきますが、やはり、現在の高等学校、池の高等学校についてですね、水産なり農林なり、そういう専門的な実践クラスがない。これについて、検討中か、あるいは、以前はですね、農業試験場の中に、実行組合長がもう一週間に一回ぐらいずつ実践活動があっておりました。で、これは、学習会ともしながら実践活動があっておりましたね。で、池の方にも、今現在の家畜保健所の中にですね、そういうクラスがありました。で、実行、もう OB で実行組合長クラスの研修を、まあ、週1ぐらい研修会があって、実践活動があっておりましたが、やはり池については第一次産業の島ですから、まあ、高等学校にも専門的な実践クラスがあった方が、後継者もあるんじゃないかという感じもしておりますから、この、まあ、高等学校といわず、専門学校的な、あるいはそういう水産、的なですね、今の水産高校等もありますから、今の高校のクラスの中に、まあ、こういうクラスの導入についても考えていいんじゃないかという考え方を持って質問をしておりました。先ほど言いましたように、現在の漁協に対するこの振興策について早くしなければならない。で、これは漁協だけの問題じゃないですから、壱岐市あるいは長崎県の問題ですが、早急に対応しなきゃならないと思いますから、今度の検討会も期待をし、どういう振興策が出るか分かりませんが、早く策をまた、堅持しなければならないということを、まあ、切望しております。で、市長、この点について、ご意見をお願いをしたいと思います。
井戸川農林水産部長。
豊坂議員の最後の質問でございます。高等学校の専門的実践クラス導入について検討策はいかにとのことでございます。第一産業の人口減少対策として一つの解決策であるとは思いますが、平成29年10月15日調査の平成30年度公立高等学校進学希望状況調査によりますと、県下の農業高校の定員640名に対して進学希望者数が584名と定員を下回っており、水産専門学校においても県内1校ございますが定員120名で進学希望者数が89名と下回っております。ここ数年の出願状況を見ましても定員以下となっております。また壱岐市内の壱岐高校は定員に達していますが、壱岐商業高校については定員に達していない状況です。仮に壱岐市にそれぞれの専門学科を1クラス40名定員で新設しますと、定員に達しなくても専門知識を有する教員の確保、実習用の農業機械、船舶の確保やカリキュラムに沿った施設整備などが必要になります。このような状況の中で、専門的実践クラスの壱岐市内高校への導入について、県にお願いにするにしても、実現は困難ではないかと考えます。 以上でございます。
以上。
白川市長。
豊沢議員がおっしゃいますように、第一次産業島でございます。この振興をどうするかということはもうこれはもう正直言って、まあ、なんと言いますか、永遠の課題だと域にとってはそう思っております。そういった中で農業振興についてはですね、それぞれ今畜産は厳しい点にありますけれどもですね、それなりに方法もあると思っておりますが、今水産についてですね、早く具体的にという分かります。そこでやはりですね、日本中の水産に関する学者あるいは業界、これ日本中の問題でございまして、私は何かそこに結論があるならばですね、それに積極的な投資をする、いろんな知見をですね結集する、その解決策を今日本中が模索していると私は思っておるわけでございます。そういった中で県が主導して、先ほどおっしゃるような会議がある、ぜひですね一つの方向性を出していただきたいと思います。実は明日ですね、漁協庁と農協庁の会議があるようになっております。私はその後の会議にしか呼ばれておりませんけれどもですね、その折にぜひですね、どういう話だったのか、そして今まさに豊沢議員がおっしゃるように合漁協の共同したプロジェクトはないのかというようなことをですね、ぜひお尋ねしたいと思いますし、その一つの方向性が見えたならばですね、それに向かって私は積極的に投資をしていくと思っております。いつも私が言っておりますようにですね、現場がこうしたいということでない なければ私たちがですね、これをしなさい、これはもう絶対ですね、失敗する、間違いなく失敗します。ですから本当に現場の方々が、一番問題をご存知ですから、その問題を解決するのは何か、現場から上がってきた声をですね、受け止める、そういった姿勢に徹したいと思いますし、上がってきましたならばですね、積極的に支援していきたいと思っている次第であります。
議長。
豊沢議員。
はい、市長の言われることは大体予想はついている。現場の意見を尊重する、それは分かります。ただ時代がですね、世相がこういう時になると、やはり誰かが税振りせないといけない。で、それをもう現場だけ任せちゃってもできん。今度の会についてですね、市長なり、あるいは市の方も担当部局も行くようになってます。ですから、こういう中でのですね、今、水産振興をまともに何をやったらいいかということを考えなきゃできない。で、市長は明日、後半の方だけでしょうから、後半でまた幅開けてください。それだけお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。